今日の主題はキリストの昇天ということです。まあ教会の暦では今年は先週の木曜日5月5日ということになるわけですが、それはルカによる福音書の記述をなぞっているわけで、今日読まれた昇天のあの出来事から10日後に聖霊降臨、約束の聖霊が下ったと、それで教会が誕生したという、そのルカの記述に従った暦ができているわけですね。今日のキリストの昇天ということが意味していることというのはどういうことかというふうに考えたときに、私は今日題をつけました。もう大丈夫という、そういう意味なんだと。聖書学者の三好道先生が新約聖書仲介の中で昇天という言葉をこういうふうに説明していらっしゃいます。昇天とはキリストが見えざる神の領域に入り、見えざる神的な力に、神様的な神的な力に満ちたという復活体の側面を表現する用語だ。ちょっと学者ですから難しいですね、表現がね。ルカは神の救いの歴史、つまり時間と空間に規定されたものを伝えるという立場から、時空、時間空間に位置づけられた別れという意味を昇天の中心にする。弟子たちに対する別れが昇天という出来事によって表されているというわけですが、さらに三好先生はですね、キリストの可視的昇天、つまり見ることができる姿、可視的昇天という形の資料伝承はルカ以前には存在しない、つまりルカから始まった。ルカ文書というのはこの続編である使徒言行録にもこの昇天の記事があるわけですが、その昇天の記事というのはルカ文書にしかないんだと。他の文書ではキリストが天に上げられたという、それを高挙、高く上げられる、高挙というふうにですが、それをルカは特に今の三好先生の仲介にもあったように歴史ということにとても重点を置いているんです。ですからキリスト以前の歴史を旧約の民、そしてキリストの時代、そしてキリストの昇天の後は今度は教会の時代という三つに分けて、説明をしていますね。いわゆるキリストの時代の終わり、それは弟子たちとの別れでもあるわけですが、それはもうすでになすべき救いの技は完成されているから大丈夫だよっていう、その印が聖霊なんだという、それがルカの考えている福音ということですね。ですから弟子たちとは別れるわけですけれども、今日の聖書の一番最後ではですね、彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたというふうに書いてあります。普通だったら別れっていうのは寂しくて、そして心細いものですね。だからこれから大丈夫かなっていうのは、あれだけ頼りにしてたイエス様がいよいよいなくなっちゃった。まあ十字架で亡くなったと思ったけども、蘇られて、そして私たちに会った。だから、よし大丈夫と思ったんだけれども、また天に上げられてしまって、我々だけになっちゃった。というね、そういう不安に駆られると思うんですが、彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰る。この伏し拝むっていうことは、それ、他の箇所でもイエスの前にひれ伏したという表現があるんですけれども、この伏し拝むという言葉は礼拝をするっていう時に使う言葉です。ですからここで本当にイエス様は神様なんだっていうことを信じて、そして礼拝をした、礼拝をした後大喜びでエルサレムに帰った。これがとても象徴的に 私たちの今の在り方を表しているというふうに言えると思うんですね。礼拝っていうのは天に上げられるイエスが私たちに向かって別れの言葉を述べられ、言っておられるけれども、それはもうなすべきことは全部できているぞ。だから大丈夫だぞっていう、そういう保証を弟子たちはそのことを通してしっかり受け止めたから大喜びでエルサレムに帰った。彼らの今当分いる場所ですね。そして今度、絶えず神殿の境内にて神を褒めたたえていた。賛美をしていたっていう。そうしているときに10日のうちに彼らに聖霊が下る。これがルカの表現する神の技なのですけれども、そこで私は今日もうイエス様が十字架で死なれて、そして蘇られたっていうことを通してですね、神がもう大丈夫だぞっていうふうに宣言しておられるのだけれども、教会の長い歴史の中では、いつの間にかこのイエス様を偶像にしてしまった。キリストというふうに言うときにですね、もう絵にもそういうふうに現れるわけです。キリストの頭の上に金の輪がついたりして、そしてさらに今度、教会の外に救いなしっていうふうな大変傲慢なあり方をするようになってしまった。神の救いが完成しているのに、教会を通らなければ救いはないっていう、そういう傲慢さ。それは次第にキリスト教だけが本物の宗教で、他の宗教は全部間違いっていうふうな、おごりにつながるんですね。今は、そういう意味ではもう一度何がおかしかったんだろうっていうことを振り返って一生懸命調べている。そういう動きと、それから片方ではやっぱりその歴史の伝統に従って、そしてしっかりそれを守っていこうっていう、いわば保守的な姿という両面が見られると思うのですが、まあそういう新しい本当はどうあったらいいんだっていうことを探るっていう時に、私は最近またイエスとは何かっていう本を読むことができて、これは読みようによってはみんなびっくりたまげる本です。キリストっていう呼び方は嫌だっていう人もいれば、まあそれはどうでもいいけども、今のこれは違うとかっていう、そういう議論をずっとやってる本なんですね。だけど、私はその中で共通して見ることができたのは、いろんな言い方は激しいけれども、今の教会のあり方はちょっとおかしいんじゃないかっていうことと、それは聖書の読み方がちょっと問題だったんじゃないかっていう、そして帰るべきところはイエスっていう方に帰らなければならない。イエスが何を示そうとしたのかっていうところをもう一度しっかり受け止め直さなきゃいけないっていう、そこに来ている。その表現の仕方や突っ込み方が人によってとても違うのですが、いわゆる伝統的なオーソドックス正統派から見るととっても無茶苦茶な教理やそして組織を破壊するいけないグループっていうふうに見られるんですね。まあそのグループの中にいると見られている一人が私がよく引用する荒井佐々木先生もそうなんですけれども、最近岩波書店からですね、荒井先生の著作集が出ておりまして、イエスと出会うっていう本なんか全部これまでいろんなところに出てたものをもう一度まとめてる本ですから、前にある本を買っていらっしゃる方は買わなくてもいいかとも思うんですが、その中でですね、神様からの僕が今言った大丈夫っていう、それを大いなる叱り、叱りって OK っていうんですね、というふうな言葉を使うんです。イエスの出来事は神様からの大いなる叱り、そのままでいいんだぞ、ねばならないっていうのではなくて、それはそれまでの宗教です。そういうねばならないっていうのを打ち壊したのがイエス様だったんだけども、いつの間にか教会を通らなければならないとかですね、聖書はこういうふうに読まなければならないとかっていう、ねばならないにずっと束縛されてきて、そして観念だけは 自分たちが一番最高の正しいところにいるっていう。だからこれは第三者的に見たら大変傲慢な、そしてまあ親やりなさいっていう、そういう姿に映ってしまうんですね。そうではなくて、それぞれの人がそれぞれのままで神様がよし、そういうふうに生んでくださって、作ってくださって、その環境に置いてくださって、それを人間の勝手な価値観でこれはダメなんだとか、もっとこうでなければいけないとかっていうふうになってしまう。それが私は大きな罪だというふうに思うのですね。新井先生の著作の中でですね、冬の虹っていう文章があるんですが、もうすでに亡くなられた最初の奥さん、悦子さんのことについてとても詳しく丁寧に読んでる間に、私はすごい深い愛情を持っておられたんだなっていうのに感心するんですけれども、その悦子さんっていう方が脳腫瘍でですね、13年間の闘病の後に亡くなられて、今は2番目の奥さんですね、英子先生っていうのは、同じ A っていう字が使ってあるんですけども、ご一緒に過ごしていらっしゃるんですが、その最初の奥様の悦子さんのことについて、教会の人やいろんな人が彼女のことを清楚で無口で真面目な健婦人というのが一般的評価、誰が見てもそういうふうに見てる。中には一緒に聖書研究をした仲間の中でですね、その悦子夫人に親しかったある女性が先生にですね、悦子さんにも乱れることがあるのってこう聞いたぐらい、なんかとってもしっかりしてるっていうイメージに映ってたようなんですが、新井先生はそうではなかったと。彼女はいろんなところで人間的に、そして病院で入院した時も毎晩のように戸を叩いて、早く帰りたい帰りたいっていうふうに泣かれたこともあったとかですね、まあそういう人間的な側面というのは十分にあったと、こういうふうにまとめてらっしゃるんです。もし悦子に真実の意味におけるクリスチャンらしさがあったとすれば、それは歓喜の絶頂にあっても、つまり一番嬉しい時であっても、なお人間の内なる闇を見据えていたこと、人間の暗い部分、これは私ののびのび講座で使う表現で言うと矛盾の同居です。両面をいつも持ってるっていうのは人間なんですよね。光があるときにやっぱり闇もあるぞっていうことを受け止める、まあそういうこと、その闇が死に極まるものであっても、それを超えて全てを許す存在の大いなる光を信じていた。少なくとも信じようと身もだえしていたこと、そしてそのような信仰者であることと日本人であることとの接点を生涯探し求めていたことの中にあると思います。この接点の文学的象徴化が悦子の俳句であったのです。彼女はですね、ご自分で書いた文章の中に、日本との関わり合いにおいて考えるとき、キリスト教の長所と言われる個の意識というものを活かしながら、それをもう一度埋没して物と一つになるという方向を見出すことができないであろうか。それは自己を失うことではなく、かえって自己を見出すことになると思う。旧仮名遣いで書いてあるんですね。だからやっぱりその持つっていうことと捨てるっていう、その両面、常にその両面をキリスト者である、そしてそういう子を大事にしながら、同時にその子を捨てることができるっていうね、それが本当の自由っていうことではないだろうかというふうに言ってらっしゃる。今日は私たちはまたこのルカの表現に従ったらですね、イエスを父を拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、そして絶えず神を賛美していた、褒めたたえた。そのことを私たちも同じようにしたい。本当にそのままで大丈夫。大いなる叱りですね、をいただいているのがこの礼拝の時なんです。そして何が足りないとか、そんなことを言う前に、まず満ち足りていることにしっかり目を向けなさい。そして満ち足りていながら、また一方で足りないぞ ていう、その両面、そうでないと足りない足りないでいたらいつもヒロヒロしてる、あるいは欲求不満の人間になってしまう。ところが満ち足りたそれだけでいると独りよがりになる。そうではなくていつでもその両面がある。そしてそれを神様はよしいいぞっていうふうにおっしゃってくださっている。礼拝はそういう自分を発見する機会なのだというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。あなたが私たちがすっかり忘れている時も常に共にいてくださったからでした。そして私たちの内側に常に働きかけて、私たちを支え、励まし、導いていてくださいます。この週もあなたからいただいた恵みと愛をしっかり受け止めながら、またいろいろな形で人に仕えていく主となりますようにお助けください。我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。